H&N ホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&N ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち。そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように、一緒に介護について理解を深めていこうというコーナーです。で、今週も介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正音さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。
では、今日はですね、こちら、ゆうじさんからのメッセージです。豊川市。介護施設を運営されている高野さんに伺うのはお門違いかもしれませんが質問です。現在父が75歳、いつ介護が必要になるかもしれない年齢です。ですが介護施設には入らず自宅介護とした場合、初期投資、例えば可動式ベッドやポータブルトイレなど、そして介護にかかる消耗品でいくらぐらい見ておくべきでしょうか。というのも高校生の頃同居していた祖父母は介護施設に入らず自宅介護だったため、父が希望すれば自宅介護としたいと考えています。最近のリモートワークの流れもあり、私の場合は出社は週に1度程度で済むので、出社日にデイサービスを併用すれば家族への負担を抑えながら自宅介護が可能ではないかと考えています。お願いいたします、といただきました。では一曲挟んでからこのお悩み相談について高野さんとお話をしていきます。 H&N ホールディングスヘルパーステーション。それでは介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正音さんとお話です。高野さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日なんですけども、豊川市のゆうじさんからということで、まあお父さんを自宅介護する場合の費用などということなんですけども。
そうですね、別に全然お門違いな質問ではないですよ、はい、答えれる範囲内で答えていきますんで、僕も訪問看護を実際に行ってた時もありますから、はい、ご自宅に、お金のことでまず言うと、はい、ご自宅で見られる時の方がお金はかからないです、要は介護施設だと家賃とかいろんなものがかかってくるので、別世帯を持つようなものですから当然お金かかるんですけど、ご自宅で見る場合はまず一番最初に気にしていただきたいのが、どれぐらいのものが介護保険で借りれるのか。例えば可動式ベッド、これは介護保険で借りれます。エアーマットも借りれます。車椅子も借りれる、ポータブルトイレは買ってしまった方がいいかと思うんで、これもピンキリだと思うんですけど、っていうふうに考えると介護にかかる消耗品でいくら見とくべきかっていうと、初期投資で考えるんだったら安く見ても5万円とか10万円ぐらいかな。あるものを使っていけば、ご飯食べれますもんね、
はいはい、
ということはご飯食べることに関して食器とかもありますから、そうするとここで言うとポータブルトイレとかおむつ、おむつだって普通にかかるから、それぐらいでできるんじゃないですかね。
でも最初に今おっしゃったのはその保険がどこまで何に対して適用かっていうところをまずはちゃんと調べて、
そうですね、あとはもし住宅改修が必要であれば一部補助金が出るのでもう少し高くなったりもします。だからどれぐらいのものをいじるかによって値段は変わりますけど、
住宅改修というのはだからその保険、自宅介護しますよってことにして、例えばその
手すりつけたとか
階段をちょっとスロープにしたとか、
そうですそうです、そういうのも補助金が出るので補助金使ってもらうと比較的安くできます。だからただそんな数万円の話にはならないと思うので、
ちょっと大掛かりになってきますもんね、
だから逆にその保険である程度のものを使えるのであれば初期投資としてはそうべらぼうにはかからないです、それよりもランニングコストを考えてもらった方がいいです。
ああ、なるほどなるほど。
おむつとかって毎月かかるじゃないですか、で例えば小物とかっていうのが毎月かかっていくので初期投資よりもランニングコストの方が大きくなってくるので、そっちの方を考えられた方がいいでしょうね。あくまで在宅介護って家っていうとこをベースにしてるので、新たに何かを買うとか何かを取り付けるっていうのは極力ないようにしてった方がいいんですよ。
基本そうですよね、
ベッドなんてもう本当に点数で借りれるので絶対買っちゃダメ、その後そのベッドどうするんですかって話になっちゃうんで、
そうなりますよね、
はい、だからレンタルっていうか介護保険のレンタルで使っていった方が絶対いいでしょうね。
そういうのってやっぱりまあネットで調べれば分かるものなんですか。
分かると思います。今の時代全然出てもまたよく言うんですけど、介護を必要とするようになった時には必ずケアマネージャーがつくので、
うんうん、
ケアマネージャーさんにきちっと聞いて話を持っていけばある程度提供してくれると思います。
この番組のね、4月当初にもケアマネージャーさんっていう話をちょっとしてたんですけど、その、介護に対していろんなものを紹介してくれるっていう、
そうですね、
すごいキーマン、
はい、もうそれこそ読んで字のごとくケアのマネージャーなので、うん、もうコーディネートする中心の人ですね。
なのでまずはその在宅介護に関してもまずはケアマネージャーさんを見つけて、 そのエリアなのか、
そうですそうです、うんうん、どこにいてもケアマネージャーさんのいないところにケアプランの作成っていうのは発生しないので、うん、まずそこのところに聞いてどれぐらいいるかっていうのを見ていって、うんうん、できるだけ点数でいく、うんうん、でその点数でやっていくときに気をつけなきゃいけないのは、介護の点数ってその介護度によって持ち点決まってくるんですよ、
うんうん、
要は介護度が5が一番高くて1が一番少ない、そうするとこれベッドとかそういうのを使ってったときに持ち点がなくなると、今度は訪問介護とか訪問入浴とか、それを使っていくときにまたここに書いてあるデイサービスも同じように点数の中でやるんです。でその点数をはみ出ると実費になってしまうので、その点数のやりくり配分っていうのを上手に考えなきゃいけないんです。
お金もそうだけど、使える保険点数の配分を自分で何が一番安く済むか、まあ、安く済むかでいいのかな、
うまくそこに収めれるかっていう、うんうんうん、でそうすると大体介護保険の1割っていうのはお金がかかるので、まあ、2、3万はかかると思っといた方がいいですよね。そうするとおむつも 2万円ぐらいかかるとしたら、それだけでまず5万円の負担は発生するので、
うんうん、
その他もろもろどれぐらいかかるかっていうふうに見ていきます。
なるほどね。そうか、介護点数とかそういうものもあるんだ。
そうです。もしその訪問入浴とかデイサービスとかいろんなのをふんだんに行きたい場合には、場合によってはこの可動式のベッドを買ってしまって、
うんうんうんうん、
でそっちの点数を使っていくっていう方法もありますよね、う
ん
う
ん
う
ん、確かに
確かに安くベッドは入れれるかもしれないけど、買ってしまって実際のそのデイサービスとかに行くときに点数を使った方が、要は点数って言ってもその1割負担とか2割負担なわけですから、9割は公的資金が使われるわけですよ、
うんうんうん、
で1割で使えるじゃないですか、安上がりなわけですよ。どっちが得かっていうのを見定めなきゃいけないんですよ。
これもでもそれこそケアマネージャーさんに相談すればいいってことですね。
そうですそうです。
はあ、なるほど。結構自宅介護って大変は大変ですね。スタートするというか、まあ始まってしまえばっていうところは、そのルーティーンというか。
そうですね。ただ始まってやっぱり日にちが経っていくと、介護って24時間必要になってくるので、見てる人の負担っていうのは圧倒的に増えるんですよ。だから在宅介護をするときには必ず自分たちがの疲れ、またはもうこれ以上無理っていうのをきちっと言えて、そこの線引きまたは方向転換っていうのをいつでもできるようにしといた方がいいでしょうね。
うん、でも確かにね、なんかこうやっぱり本当は家、ね、まあ、それこそ高野さんに言うのも変ですけど、はい、本当は自宅でねずっと一緒にこういてあげるのっていうのは気持ちの面では
本来はそっちの方がいいんです。やっぱり元々の日本で考えると本来は家で見るっていうのがベストなんでしょうけど、まあ、今の核家族とかいろんな問題があるので、でもお家で見れるんだったら僕はお家にいた方がそれはいいと思います。やっぱり
あとでもちょっと気になったのは、じゃあその家からその介護施設に変わるタイミングってやっぱりもしその判断したりはあるわけじゃないですか。
そうですね、判断っていうか、これは僕いつも言うんですけど、うん、介護施設に行くタイミングっていうのは、介護施設に行った方がいいかと思ったらもうそのタイミングです。
あ、
それを考えたところがもうそのタイミングです。
なるほど、
はい、
うん、
もう家で見てる時に問題なかったら介護施設に行こうかなんてこれっぽっちも思わんのですよ。やっぱり介護に疲れたとか、これ以上自分たちのキャパ無理だとかっていう何かしらの無理があるので、施設に入れた方がいいのかな、入ってもらった方がいいのかなって考えるわけですよ、うんうん、その時点がもう完全なシグナル立ってる瞬間です。
フラグというか、まあ、気持ち折れちゃってますもんね。
そうですそうですそうです。だからもうそこでもう行けよっていう信号です。
あ、
だから悩む、その判断基準どこですかって言われたら思った瞬間です。
あ、そうですよね、はい、迷いながらなんかそんなこと、ね、頭の中で2つ考えながらじゃとてもじゃないけど、はい、自宅で介護はできないですよね。
そうです。だからもう悩むところが、悩むというかそこで悩んだら、自分たちがしんどいかキャパオーバーか何かで、完全に介護施設入れなくてもいいんで、ショートステイとか入って1回リセットして休憩して、 頭をもう一回リセットしてっていうタイミングだと思ってもらった方がいいと思います。
やっぱそうですよね。世話する方も人間でやっぱりいろんなニュース、はい、昨今のニュース見てるとね、
大変ですよ。
大変ですよね、うん、
だからあまり無理なくっていうのは無理なんでしょうけど、うん、ご自宅で見るのが一番いいかな。でもしこれからやっていくときに今放送聞いてくれてて今からやっていくっていう人がいたとしたら、施設に入れた方がいいかな、入ってもらった方がいいかなと思った時はあなたの休憩時間だから少し一回リセットして消灯してでもいいんで休憩すべきですよってことは覚えておいてほしいかな。
はあ、今日は勉強になったな。今日もにしよう。今日も勉強になったな。
最近ちょっとヘルパーステーションっぽくね
いやー、高田さんありがとうございました。本当に
ありがとうございます。
さあ、このように介護についてわからないことがあればお答えしていきますので、メッセージお待ちしています。オーバージップ FM ウェブサイトエントリーからツイッターでのご参加もお待ちしています。ぜひハッシュタグサタゴー、カタカナでサタゴーをつけてご参加ください。メッセージを採用させていただいた方には1000円分のクオカードをプレゼント。高田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上、ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングス、ヘルパーステーション。